今日の説教題は聞く姿勢実践のために学ぶということです。今日初めて教会にいらっしゃった方々もおられると思いますが、特に心から歓迎したいと思います。人生をどのようにして生きていったらよいのかということはなかなか教えてもらう機会がありません。親もなかなかまとまって教えてくれるということは少ないかもしれません。芸能人もインフルエンサーと言われる方々もそれぞれ様々なことを言いますけれども、結局何が正しいことなのかわからない。あんなに活躍している有名な人が自殺したのというニュースを私たちは何度も耳にしたでしょう。そして聖書、それは良い教えが書かれているというふうに多くの人が思っています。そしてその通りです。そして聖書の教え、これを学びたいという方々はたくさんいらっしゃいます。私も聖書に一番最初に触れたのは17歳の時でしたけれども、その時思った一つの問いは、もし神が本当にいるんだったらどうして17年間も教えてくれなかったんだろうかということでした。私の周りにはクリスチャンがいなかったので、17歳の時に初めて生まれて初めて教会に行ってお会いした牧師先生が最初のクリスチャンでした。はっきりご自分、すれ違った人はそれまでもいるかもしれませんけども、はっきりキリスト者としての自覚を持って接してくださったのはその方が初めてでした。私たちは学校においてさまざまなことを学んでいきます。そして卒業したらまず就職をしなければなりません。職を得なければならない。生活をしていけばなりません。また社会から周りの人たちからある程度認められていくということも当然求めていくと思います。周りから認められる、あるいは職場の中でも認められていくということを求めるでしょう。友達にも恥ずかしくない仕事をやっぱりしたいと思うこともあると思います。しかし人生というのはどこに向かっていったらいいのか。ただいい学校に入っていい就職をして素敵なと思われる人と結婚してそこそこの収入を得ていくだけではない。そのようなことをしている人がなんで自殺をしてしまうんだろうかと私たちは思うわけです。今日皆さんはここの場所にいて、あるいはインターネットを通して聖書について学んで行かれます。で、それはそこにおいては聞く態度が大切なんだということを今日は申し上げたいんです。聞くだけじゃなくてそれを実践するということを念頭に置きながらお話を聞いていただければと思います。今日は何箇所か聖書を読んでいくんですけれども、最初にマタイによる福音書の13章の1節から9節、4つの土地についてイエス様が例え話を話された、その箇所からお話をしていきます。で、聖書の箇所全部プロジェクターに入れてありますので、それをご参照くださればと思います。ではお読みしていきます。新約聖書マタイによる福音書13章の1節から。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石ころだらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の上に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。という言葉です。これどういうことなのか。イエス様のところに多くの人たちがやってきた。で、イエス様、人々があまりにも多かったので、で、湖があるんです。イスラエルの北の方にガリラヤ湖という湖があります。イエス様、そこを中心に お働きをしておられました。船に乗られて岸辺からちょっと離れた、もう岸にいっぱい人がいたんだと思います。で、人々は立って聞いていた。その人たちにイエス様は例え話をされました。イエス様は例え話よくされるんです。例え話をするときにはいくつかの利点があると思います。一つは例えることによって、ああ、なるほど、そういうことかとより分かりやすくなる。でもこの話はそうではないですね、むしろ。何のこと言ってるんだろう。この例え話、初めて聞かれた方もいらっしゃると思います。何のことを言ってるんだろう。で、最後にイエス様言われたのは、耳のあるものは聞きな、まあ、みんな耳はありますけれども、ここで言ってるのはちゃんと聞くことができる、理解する人ができる、理解することができる人は理解しなさいという投げかけを与えておられる。で、今のこれってどういう意味というふうに人々は考えたと思います。今日申し上げたい第一番目の点、もうここ出てきてますけれども、イエス様の言葉を聞く耳を持つ者は実を結ぶということです。イエス様言われたように、耳のある者は聞きなさいというふうに言われた。そして4つの土地の話が出てきましたけれども、じゃあ次の画像を出してください。ひょっとしたら誰かが近くの畑で種をまいていたのかもしれません。さあ、あの種をまいている人をご覧なさいというふうにイエス様言われたのかもしれません。イエス様は大体人々周りを見渡しながらお話をし、大切な真理へと導いていかれることがありました。で、種をまく方法、この時代のイスラエルでは一つは人がこうやって行ったり来たりしながらまいていくまき方があります。で、風に乗ってあるものは畑の中にまかれますし、あるものは畑の外に落ちていく。まあ、これはみんな知ってることでした。あるいは袋に種をいっぱい詰めておいて、端を切っておいて、ロバがそれを引っ張っていく。で、その時に畑の中にポタポタポタポタ種が落ちていくという形での種のまき方というのもありました。で、あぜ道があったんです。イスラエルでは細い畑が多かったようです。で、その真ん中にあぜ道があった。だからロバがあぜ道を通っていくときには種はあぜ道にも落ちていきます。農夫は全ての種が育つわけではないことを知っていましたし、知っています。皆さんもそうだと思います。我々東京にいますから、あんまり農業することはないと思いますけれども、ここ2年間コロナで庭仕事、お花とかそういうのをやった人結構いらっしゃるんじゃないかと思います。私もイチジクを植えました。イチジク植えたんです。まあ、聖書の中にイチジクが出てきますし、うちは岡山なんですけど、実家がイチジクの木がありました。だから夏が来たらもうイチジクがわんさかできていました。 で、ある時スーパーに行ってイチジクを買おうと思ったら結構高いんですね。で、私の感覚でイチジクってお金払って買うものじゃなかったので、いつも庭になってるものだったので、ちょっとこれはなんか理不尽な気がすると思って一時植えようと思ったわけです。なんですけれども、思い立ったが吉日で冬に植えましたら実はならなくて、全然、まあ、苗買ってきたのダメでした。で、2回目買ってきて、まあ、だからそれ1回捨てて2回目やって、去年やっと葉っぱがついて、だけどそれまた枯れてしまったんです。今年はうまくいってます。今年は葉っぱが随分ついてますけど、種じゃなくて苗でも結構大変なんですね。なので、もちろん蒔いた種が全部育つなどとは農夫は考えてません。たくさんの種を蒔いていくわけです。で、イエス様はこれはどういう意味なのか求める弟子たちに解説をしてくださっています。それちょっと見て、まあ、これ4つの土地ですけど、1つ目一番左、これは種があぜ道に落ちて鳥が来て食べてしまった。まあそういうことありますよね。でも実はなりません。2つ目、岩地に落ちました。岩があってその上に土がある、だからすぐ熱くなるので芽は出るんですけれども、根を張ることができなくて、熱くなると根が焼けてしまって枯れてしまった。芽は出たんです。でもダメだ。3つ目は茨、いろんなものが雑草とかいっぱいあって、ここでも芽は出たんだけれども育たなかった。 で、4番目の土地、ここは良い土地でした。で、実を結びました。あるものは100倍。すごいですね。一つの種から一つの実がなるんじゃなくて、100の実がなります。あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。もうどう考えても一番最後がいいパターンだってのは分かります。最初の3つがダメで、最後のがいいんだろうなと、そこまで分かると思いますけれども、結局何を言っておられるのか。弟子たちが聞いたところ、マタイによる福音書、同じ章の13章18節からイエス様こういうふうに言っておられます。次出してください。読んでいきましょう。だから種をまく人の例えを聞きなさい。これイエス様の言葉です。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。ああ、そういうことなんだ。御国の言葉がまかれている。すなわちこれ言ってみたら聖書の言葉です。イエス様が語られた聖書の言葉が心にまかれたということ、あ、土は心なのかということなんです。なんだけれども悟らなければ悪いものが来て悪魔が来てまかれたものを取っていってしまう。道端にまかれたものとはこういう人である。20節、石だらけのところにまかれたものとは御言葉を聞いて、御言葉ってイエス様の言葉、聖書の言葉、すぐに喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために苦難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。ああ、素晴らしい、素晴らしい、イエス様って来るんだけれども、長続きしない人。困難になるともう、さっさと離れてしまう人。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや、富の誘惑が御言葉を塞いで実を結ばない人である。ああ、芽は出るんだけれど他にいる何とかかんとかやってるうちに実を結ばないで終わってしまう人。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、実にあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。こう解説をしてくださってるんです、イエス様。ということは、同じ種がまかれていても、結果が随分変わってくる。その日はあまり変わりがなかったとしても、長期的に見るときに変化が出てくる。実を結ぶには時間がかかります。春に種を植えても実がなるのは、どんなに早くても秋です。あるいは何年もかかるような木もあったりします。道端というのは閉ざされた心、へえそうなんだ、で終わってしまってイエス様の元から離れていってしまう。説教が語られてもキリスト教概論でいろいろ教えてもらっても、あるいはクリスチャンの友達から教えてもらっても、自分で聖書を読んだとしても心が踏み固められたあぜ道のようになっていると入っていかない。心の中に種が心の中に入っていかない。ひょっとしたら受け入れたいなと思うことがある、だけどこれを信じたらちょっと怖い、え、本当にそうなんだろうか、どうなんだろうかと思うこともあるかもしれません。自分の生活を変えなきゃいけないんじゃないだろうか、それはちょっと怖いと思うかもしれません。あえて故意にその真理を見ないようにするという場合もあるかもしれません。そして、あ、今日はいいお話でした、ありがとうございました、そして終わらせていくということがあります。そして岩地は石灰岩の上に薄い土地としてある。一時的な感情で神に、あ、これ素晴らしいと思うんだけれど、神に本当に従うべきかどうかというのを考えたら去っていってしまう人のことです。自分でものを考えない浅い人、新しいものに出会うと夢中になってしまう人、困難に出会うと冷めてしまう人がこれに当たるでしょう。しばらく信じて喜ぶけれども、よく考えないで信じたので試練が来ると離れていく。茨はこれ興味深いんですね。ある人はこんな風に解説していまし ましたけども、まあ、茨雑草と言ってもいいと思います。雑草というのはすごく強いです。私は朝散歩をするように心がけてるんですけれども、空き地があってそこをものすごい雑草が生えるところがあるんです。でこの春に持ち主の人でしょう、きれいに全部業者を入れて取りました。本当にきれいになりました。でも2週間もしたら見事にこのくらいうっすら多く雑草が生えてきてるんですね。だから雑草というのはコンスタントに抜き続けなければならない。この2年間コロナで家にいることが多くて、在宅が多くて、庭をきれいにした人たくさんいると思いますけど、今年もまたやらなきゃいけないわけですね。毎年抜かないと雑草って、ね、生えてきます。いいお花、高級なお花は植えて丁寧に育ててあげないと大きくならないんですけど、雑草は撒いてもないのに勝手に来てどんどん増えていきます。それは雑草です。心の中の雑草も同様だと思います。悪いものっていうのはどんどん入ってきて、憎しみだとかちょっとした関心だとかお金かかるものだとか、そういうのもどんどん入ってくるわけですね。インターネットを通して、友達を通して、ニュースを通して、口コミを通して入っていって、芽が出ていってしまいます。そして本当に大切なものの邪魔をしてしまう。思いはある人ね、こういうことを言ってました。でそれはそうだなと思ったんですが、思い煩いと成功っていうのは同じコインの裏表だって言うんです。この茨の例として挙げていたんですけれども、思い煩い、お金大丈夫かな、ちゃんと就職できるかな、お金足りるかなと思う。電気代もなんか上がっていくみたいだし、戦争でガス代とかそういうのも上がるみたいだし、大丈夫かなというふうな思い煩いと成功、これはすごくうまくいった。で成功していない人は思い煩いで心がいっぱいになってしまう茨ですね。成功した人は富、あるいはもっと成功したいという思いで心がいっぱいになってしまって、神のこと、神が大切にしておられることを後回しにしてしまうということです。で後回しにする過程の中で、例えば勉強しなきゃいけない、期末試験が近づいてきた、仕事もある、人との付き合いもある、これら悪いものじゃないわけです。まあまあ良いものなんですけれども、一番いいものではない。それを後回しに、最もいいものを後回しにするためにそれらが茨になってしまうということがあります。そして全ての人に欲望という雑草が生えてきます。茨が生えてくる、これらは抜いていかなければならない。そして心をいい土地に整えていかなければいけない。雑草を抜いて、根も抜いて、養分を与えていかなければなりません。で良い地、良い地は雑草も生えます。それは養分があるし、水分もあるし、いい地ですから、いい種が植えられるといいものが生えてきますけども、雑草は勝手に来て生えていきます。でどっちが強いか、雑草の方が強いんです。手入れをコンスタントにしていかなければならない。お部屋でもそうですね。片付けないとどんどん散らかっていきますね。皆さんの机の上はどういう状態でしょうか。そしてネットでいろいろ調べてましたら、こういうのが出てきました。次をお願いします。これね、土壌酸度計というものなんですけれども、水分だとか、あの右下の NGNG で良くないやつですね。これ砂みたいになって、これじゃ芽が出ない、あるいは、ま、もう枯れたような土地になって、これもダメですね。で一番右が一番いいわけですけれども、 pH を測る装置が売られているそうです。で心を土地に例えると、まあ、こんな感じに簡単に自分の心をチェックするようなあのメーター系みたいなのはないでしょうけれども、まあ、イメージとしてはこういう感じ。あの左上の一番、これ売ってる、私これプロモーションしてるわけじゃないですからね、買わなくていいんですけれども、こんなものがあるそうです。こういうのを入れとくと pH ですね、酸性あるいはアルカリ性がどの程度なのかっていうのをチェックしてくれる。で水分もチェックしていく。それによって良い土地かどうかっていうのはある程度測ることができる。で人間の心はどうか、人間の心はどうやったら測れるのか、もう自覚として優しい気持ちに慣れてるかどうか。人憎んでる人がいたら結構悪い状態です。いい芽は出てきません。 優しい気持ちで許す気持ちで感謝する気持ちで愛で満たされているかどうか。さっきお祈りしましたね、主の祈り。私たちの負い目を許しください、私たちも人を許しますというふうに言ったでしょ。許しますって、これもう宣言です。許せてない人がいたら、あなたの心は悪い方に向かっています。罪の告白しましたね、お祈りの中で。正直な心でお祈りすることができますようにと祈りました。幼子のような純粋なピュアな柔らかい、そして湿り気のあるいい心、しっとりとした心になっていかなければならない。その時に良い種を受け取って、それを成長させていくことができるんです。でその時に悪い芽を抜いてるんです。罪を告白するたびに、神様こんな思いがありました、こんなことしてしまいました、言うたびに悪い芽を抜いてるんです。実は罪の告白をするたびに、だから罪の告白は大切なんです。そして心を柔らかにしていくことが大切なんです。同じ種がまかれても、自分の心がどういう状態であるかによって、イエス様の言葉が入って実を結べるかどうかが変わってくるんですね。同じ説教を聞いても、同じ授業を聞いても、学生によって人によって受け止め方っていうのは変わってきます。でそれが1年3年5年10年後には随分大きな変化として現れてくるんです。だからイエス様はわざわざ耳のある人は聞きなさいと締めくくられたんです。なぜならば求めなきゃいけないからです。自分で、そうなんだで終わりじゃなくて、これどういう意味だろうか、自分の心のこと言ってんのかなまでたどり着いた人は素晴らしい。そして自分の心ってどういう状態なんだろうか考えた人はもっと素晴らしい。そして自分の心を良い土地にしようと思った人はさらに素晴らしい。それは求めなきゃいけないんですね。自分で教えられるものではない。だからイエス様は聞き方に注意するようにとこのことを言われたんです。ですから一番目、イエス様の言葉を聞く耳を持つ者は実を結ぶということです。逆に言うと、聞いていたとしても、もし仮に皆さんが1世紀のパレスチナにいて直接イエス様を見て直接イエス様の言葉を聞いたとしても、どうだとしたら素晴らしいですよね。だけど聞く耳がなかったら実を結べなかったということなんです。で今聖書としてイエス様の言葉を聞いています。でも聞く耳がなかったならば実を結ぶことができない。でも聞く耳があるなら豊かな実を結ぶ生き方になっていきます、人生。2番目のことを申し上げていきます。聖書を学ぶ中で聞く姿勢が大事だというのは今日の説教のテーマです。実践のために学んでいくんだというのは今日のテーマです。2番目のテーマは何か、次のプロジェクトお願いします。イエス様の言葉を聞いて実践する人は倒れないということです。1番目に申し上げたことは、イエス様の言葉を聞く耳を持っている人は豊かな実を結んでいくということ、祝福されるということ、良い生活になり、良い人間関係になり、良い仕事ができるということを一番最初に言いました。2番目は、必ず困難に直面することがあります。人生の中で。だけれども、イエス様の言葉を聞いて実践する人は倒れないということです。聖書を読んでいきましょう。同じくマタイによる福音書の7章24節からお読みします。マタイによる福音書は5章から7章が山上の水、山の上でイエス様が教えられたこと、あるいは至福の教えと呼ばれるものすごい素晴らしい教えがぐっと凝縮されている箇所なんです。それがマタイ5章から7章、5、6、7の3章です。その締めくくりに言われたのがこの言葉です。読みますね。そこで、これイエス様の言葉です。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞いても行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に打ちつけると倒れて、その倒れ方がひどかった。 同じ言葉を聞いてるんです。同じところに行ってイエス様から直接、だけどそれを行う人と行わない人に分かれるんだということをイエス様は言われた。行う人はしっかりとした土台の上に家を建てたようなもの。家を建てるためには結構な投資が必要ですね。お金が必要です。かなりの出費があります。で、行った人はその家がきっちり保たれる。行わなかった人はどんなにお金をかけて建てたとしても砂場の上に建てたようなもんですから、土台がないので倒れてしまう。そしてしかもその倒れ方はひどかった。被害額も大きかったことでしょう。そのことをここで言われています。で、困難な時って必ず来るんです。ゆっくり来るのと急に来るものがあります。今台風来てますね。もう沖縄をヒットしたということは言われてますけれども、だから今週の雨っていうのはそういう影響あるのかもしれません。台風のようなこともあるでしょう。洪水もあるでしょう。津波もあるかもしれない。そして地震もありますね。我々ずっと聞かされてます。首都直下型地震が来るんだということは言われてます。そしてまさかの戦争が今起こっている。また2年間のパンデミックを私たちは経験してきました。5年前には予想もしなかったようなもの。東日本大震災だって私たち予想してなかったです。しかしそれが来た。そしてパンデミック2年間が起こり、今戦争が起こっている。地震もいつ来るかわからない。台風は毎年のように来てます。まあ、いずれにしてもそういう困難は襲ってくる。これは災害の話だけですよ、今言ったのは。だけど個人的にも病気になるってことはあります。私より年の若い同僚の先生が癌で亡くなっていった。びっくりしましたし、とても悲しい出来事でした。交通事故で亡くなる人は毎日いらっしゃいます。熱中症で亡くなる方もいる。いつかは死にます、皆さんも私も。そのことは知ってます。我々知っているんだけれども、その死に対しての準備はしていってないことが多い。だから若いうちにイエス様の言葉を聞き、それを実践していく。その時に困難が来たとしても、どんな困難が来たとしても、最終的な困難、死が来たとしても、それにしっかりと立ち往すことができるんです。イエス・キリストの言葉を聞き、それに従っているならば。ただ実践しないなら意味がないんです。それを聞いていたとしても、聖書を学んでいたとしても、キリスト教会論を受けたとしても。首都直下型地震来るってみんな知ってますね。聞いてない人いないと思います。であるならば、地震対策がなされた家に住むべきだというのは我々知ってると思いますし、そういう人は多いと思います。それ以外の対策しているでしょう。水の準備をどのくらいの人がしているでしょうか。あるいは1週間分の食料の準備、あるいはトイレの準備も水が来ない場合必要ですね。で、電気が来ない可能性がある。私買いました、発電機、ホンダの発電機買いました。ガスコンロで食事のガスでやるのありますね。バーベキューとか、そのあれでできる発電機ってあるんですね。もう数年前ですけれども、大雨の中で、私の友人が地下がある人だったんです。停電で大雨が降って、でポンプで普段水汲み上げてるんだけれども、それがダメになって、地下がもう水浸しになって大変なことになったっていう親しい友人、まあ、ここで説教もしてくださった方で、また来ますけれども、彼もそれを聞いて、どういうのがいいのかって教わって、ホンダの発電機買って、いっぱいそのガスのボンベとかね、このくらいのあれも用意してます。聞いたらそれ実践しないと意味がないわけですね。だから我々の人生にも困難は必ず来る。で、それに対する準備をするかどうかなんです。イエス様の言葉を聞いて、へーで終わった人は、困難が来るときに砂地に家を建てた人のようなものだと言われた。それ倒れるって言われたの。岩の上に建てた人、それはイエス様の言葉を聞いて実践した人。今日は来ないかもしれません。だけど3年のうちに、5年のうちに、10年のうちに、20年のうちに来るんです。そして生涯を終える日も来ます。 イエス様の言葉を聞いてそれを実践する人は倒れないということ、それが2番目の点。そして3番目、最後のことをお話します。ですから最初に話したのはイエス様の言葉を聞いて実践する人、聞き耳のある人は豊かな祝福を受けるということ。2番目、イエス様の言葉を聞いてそれを実践する人は倒れないということ、困難が来ても。で最後に、生涯が終わりますけどいつの日か我々、それで終わりではありません。3番目、天の父の御心を行う者が天国に招かれる。天の父の御心イコールイエス様が語られた言葉と考えて結構。イエス様が言われた言葉を実践する人は生涯を終えた後に天国に招かれるということです。地上において実を結び困難に耐えられるだけではありません。いつか終わりが来ます。皆様ご存知ですね。だから天の御国につながった、天の御国に沿ったような生き方を今からしていくんだということです。次お願いします。同じくマタイによる福音書の7章でイエス様こう語っておられます。16節から読みますね。あなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。取れませんね。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。私に向かってイエス様言われてるんですよ。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。天におられる私の父の御心を行うものが入るのである。その日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにこう宣告しよう。あなた方のことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。これは厳しい言葉ですね。良い実を結ばないと切り倒されるというふうにここで言われています。良い実とは何か。私に良い実結べるだろうかと思いますよね。良い実を結ぶということは社会的に認められるということではありません。経済的に豊かになるということでもありません。いい会社に入ること、いい大学に入ることでもありません。良い実を結ぶとは聖書の中では幼子のように純粋な心を持った生き方をしていくということです。人を憎まないということ、隣人を自分のように大切にして愛する生き方をしていくということ。あなたは有名になる必要はないんです。すっごいお金持ちになる必要もない。いや、イエス様って何にも持ってなかったんです。生涯を終えられた時に全て人々に与え尽くされた。しかしイエス様以上に素晴らしい実を結ばれた方は他におられるでしょうか。イエス様は人、神を愛し、父なる神を愛し、人を愛された。そして人々が神のもとに導かれていき、人々が愛の人に少しずつ少しずつ変えられて、今や世界の人口の3分の1がクリスチャンになっています。良い実を結ぶということは、人を愛すること、人を憎まないこと、人を許すこと、他の人を助けること、純粋であること、そのような性質、それを天の御国の性質と言っていいです。天国ってそういうところなんです。天国におられる方々、招かれる方々、みんなそういう性質を持っています。憎しみを持ったままで天の御国に行くことはできません、私たちは。人を愛し、人を許、少なくとも愛したいと願うこと、許したいと願うこと、完全にはできないけれども、そういう生き方をしていくときに、良い実がつく。実は自分で引っ張って、いい実ができないなって、もっといい実が、そんなことしませんね、木は。木はどうやっていい実を結ぶのか。しっかりと根を下ろして、養分を受け取って、日の光を受けて、光合成をしていくときに、時が来ると実がなるんです。しかもいっぱいなっていくんです。大切なことは根がしっかりしていること、養分があること、日の光を浴びること。で、同じように神につながって神から良いものを受け取ること、神の光を浴びること、清くあること、その時に時が来ると実がなっていくんです。だから神につながること、天の御国につながったような生き方をしていくことが 大切だということです。成功するかどうかっていうのはこの世界においてそれほど重要なことじゃありません。理解されないこともあります、周りの人によって。例えばゴッホの絵好きな人いらっしゃるかと思いますけど、私はそんな好きじゃないんですけども、でもゴッホについて調べましたし、ゴッホについての BBC の、 あの作品もあるんです、それも見たりしました。まあ、結構変わった人ですけども、まあ、彼の絵でも何十億もしたりしますね。ゴッホが生前売れた絵って1枚だけなんです。誰も欲しくなかった、もう何これ最悪っていうふうに思われてた。でゴッホもちょっと変わった人だったし、弟だったかお兄さんだったかね、経済的に随分助けてもらっていました。誰も買いたくもないような絵、それが今や何十億の値段がついています。人々の理解って変わってくるんです。今何十億も稼いでいる大リーガー、メジャーリーガーの人たちがいらっしゃいます。500年前野球がない時代には野球選手としてやっていくことはできません。何百億も稼ぐようなことはできなかったと思います。神の目から見たら何百億もの収入を得て人々から尊敬されているかどうかって大切なことじゃないんです。神の目から見て大切なこと、それは天の御国におられる父なる神の、そして三位一体父子精霊、神の性質に沿った生き方をしようとしているかどうか、それはすなわち神の愛を受け取り神を愛し隣人を自分のように愛しているかどうか。状況によって時代によってお金がそれによってもらえる場合もあるでしょうし、もらえない場合もある。でそれは重要なことではない。神の永遠の神の性質に沿った生き方をしているかどうかなんです。そのような良い木になっていくためには良い土地が必要です。あなたの心は良い土地のようなものでしょうか。次もう一回出してください。土壌酸度計ですか。あ、そうか、これ最後これですね。神はこれね、父なる神と我々だと思ってください。私たちは神のことを父なる神というふうに呼びます。天のお父さんのような存在、神は私たちと共に良い美しいものを見たいと願っておられるんです。私たちに愛の生活をしてほしいと思っておられる。神が愛であるように私たちも愛に満たされた生き方をしてほしいと思っておられる。神に信頼し神の体温が感じられるほど一緒に歩んでほしい、そして天の御国に招きたいと思っておられるんです。皆さんのことも私のことも。でこの地上においてその豊かな生き方をもう始めてほしいと思っておられるんです。イエス様の言葉を聞いてそれを聞く耳を持って実践する人は豊かな生き方になります。イエス様の言葉を聞いて実践する人は倒れません。イエス様の言葉を聞いてそのような生き方をする人は神がおられる天の御国へ向かった生き方になっていくんです。それを今週そしてこれから実践していきましょう。今日の説教題、それは聞く姿勢。実践のためにこのことを心にしまってください。お祈りを捧げます。父子聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様、多くの例え話で語られ、私たちに求めるようにと願われました。あなたの愛に信頼し、あなたの温かさ、恵み、豊かさを味わい、この地上において豊かな生き方をあなたと共にし、人々を愛し、困難が来るその時に決して倒れることなくあなたと共に立ち、人々を支え、生涯を終えた後に天の御国に招かれあなたと共にいたいと願います。どうかそのような生き方をさせてください。聞いたことをそれだけで終わらせるのではなく、どうか実践させてください。そして私たちを神様変えてください。私たちが罪から解放され、生えてくる雑草を抜きながら豊かな実をならしていくことができますように、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。